アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2240回6月25日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは待ちに待ったものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。待ちに待った AUGM 大阪、来週です。7月2日ありますよね。私もネットから参加したいと思ってます。楽しみにしてます。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先日ファンタスティックビースト、ダンブルドアの秘密を見てきました。非常に面白かったです。おすすめの映画の一つです。皆さんぜひ見てください。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。今日6月25日に待ちに待った給料日という方も多いんじゃないでしょうか。 MacBook Air 皆さん買いますか。私は我慢ですね。今日もよろしくお願いします。
2022年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。来たる7月2日土曜日、13時から17時、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインでの開催です。AUGM 大阪 YouTube チャンネルによる配信で、今回もたくさんのベンダーさんから製品紹介や情報に加え、当番組レギュラーでもいらっしゃる大江先生も登壇されます。7月2日に皆さんのオンラインでのご参加をお待ちしております。iPhone マニアさんにあった記事です。Apple Watch のパーキンソン病モニタリングアプリが FDA の認可取得という記事が出ていました。アメリカのルンラボ、現地時間で今年の6月13日、Apple Watch 用のパーキンソン病モニタリングアプリの臨床使用について、米食品医薬品局 FDA ですね、の認可を取得したと発表しています。ここでは三浦さんに入っていただいてるんですが、収録のタイミングの都合でスミレさんと春さんが参加できませんということで、皆さんと二人で収録しています。
おい。
皆さんは、心臓病のことについては、Apple Watch でその兆しが何とか検知できればみたいなお話をよく記事で反応いただいてますけど、
はい、
違う病気でも何かその兆候をということで、Apple Watch がいろいろ研究のツールとして使われてるっていう例があって、今回はパーキンソン病においても、モーションセンサーを利用しているっていう話なんですね。
アメリカは、次々と使えるところは、使っていこうっていうのが早くて素晴らしいですね。こういうのもどこまで治療に役立てするのかっていうのは詳細は分かりませんけど、日本もどんどんこういうセンサー使ってサポートしてくれてほしいなと思います。
記事ではこのパーキンソン病モニタリングアプリを開発したルーンラブズの CEO であるブライアン・ピピンさん、パーキンソンモニタリングアプリと脳波測定機器とのデータを組み合わせて医師が治療に活かせる患者の動作データを提供する予定があると述べているそうです、うん、求められてたんだと思うんですね。こういうデータの集める方法みたいなところをね、はい、割とポピュラーに使える機器としてアプローチをということでしょうけど、臨床使用というところで今回もね、認可得られたということが話題になることで考えられるのは、なかなか認可通りにくいんじゃないのかなって私は思いますけどね、はい、あれもこれも認可通るようであればね、そんなに話題にはなってないのではないかという気がしたんです。
ああ、確かにね。
ほいほい、何でもかんでも許すもんじゃダメなんでしょうけどね。このアプリを使うことで、現在は短時間の診察で行っている患者の動作データの収集が長時間連続して可能になりますっていうことで、これは考えて当たり前のお話ですね。つけっぱなしにしておくだけでデータが取れるということなんですけども、はい、アプローチを用いた臨床使用ではパーキンソン病患者特有の手足の震えや姿勢反射障害をモニタリングしますということで、記事には代表的なパーキンソン病の症状というのがイラスト入りで紹介されてました。皆さんも私より若いとはいえお年を召してこられると、何かやっぱり体の異常とかいうのを気にはなるとは思いますんで、
そうですね、
言い訳っぽくなるんですけど、そういう痛いのが体のどっかに起きて、ちょっとしたら何ともなくなる時ってあるじゃないですか。
あるあるある。
ね。
ありますね。
気のせいやなって自分に言い訳してるんですよ。もうそれ大丈夫やし、いいやん、別に気にせんでもって。はいで、はいはい、何日かしてからまた始まってしまって、どうしようこれ、医者行った方がいいのかなみたいなことがあったりするわけですけど。
わかります、わかります。私も今はないんですけど、はい、まあ、そこが問題かもしれませんが、iPhone を変な感じで、小指で支えるみたいな感じで、持ってた時期があって、
はい、小指で支える。
そうすると、うん、小指で iPhone の下の底面に小指の、
小指を
乗せる、
小指の面に乗せて他の指で左右の iPhone の倒れ寄るのを防いでる感じ。
そうそうそう防いでるっていう感じで。
あ、わかります、わかります。
やってたら、うん、小指が痛くなって。
単に重さに負けて。
そうすると曲がっていく病気があるんですって。
そうなの？
スマホ指っていうのが。
知らなかった。
正式名称は違って、多分俗名称がスマホ指っていうのがあるんですよ。はい、それだろうなと思いながら、
はい、
痛くなった時は気をつけて下に指を置かないようにしてたんですけど、どうしてもやっちゃうと。
はい、
で、そのうち俺も痛くなくなるので、
はい、
そのままにしてたら、やっぱり若干指が少し曲がってるんですよ、ね。
本当に
小指が。本当。
どれぐらいの期間なんですか？1年ぐらい？もっと？
そんなに長くないと思うね。2年ぐらい？
あ、う
ん、
そう、
ギュッて曲がってる感じじゃないですか。やっぱり若干なんですけど、支えてる方に少し曲がってる。というのがあるので、気をつけてねっていう話です。
あ
我慢してるというか、無視してるとそうなるよっていう。
お医者さんには行かへんかったんですか、結局。
あ、行きました、最終的に。さすがにちょっと曲がってるなと思って。
で、どういう治療というか。
あ、そうすると、あ、もちろんね、もう曲がったものは治りませんって言われて。言われましたよ。治すんだったら、はい、外科手術。
日常の生活には支障ないんですか？
ないです。全然ないです。
握るとき、ちょっとこう、力入りにくいだとか、そういうのもないんですか？
たまにあるんですよね。
本当に。
やっぱりちょっと曲がってるから曲げにくい時がありますね。
キーボードで小指でキー叩くでしょ、うん、その時は大丈夫なんですか？
あ、その時は大丈夫。うん。
へぇー。
ギューッと握り拳作る時に思いっきり曲げる時に少し曲がりにくい時があるんですね。はい、小指だけ。
ああ、空手で突き指する人パターンや、それ。
あ、そうなんですか。あ、そうなん
ですか。空手でグーする時に指ちょっと肉にめり込ませてグー握るんですよね。普通にグーしたら相手に当たると指痛いから。指がそれ以上力に負けんようにする。突き指してるとその握り込みができへんから指痛いんですよね、うん、あれね。そんな話はすればいいですね。すみません。そうですか。まあ、とにかくアップル
はですね、
まあ、いろんな方面でね、また役に立ってるというお話でした。で、ここからちょっと技術的なお話、OS のお話なんですけども、ソフトウェアアンテナブログにあった記事をご紹介します。MacOS でディスクの消去がエラー、-69888 で失敗する問題を解決。という記事が出ていまして、先日は WWDC 発表イベントがあって、そこでは MacOS Ventura という、今年の秋には登場するという新しいバージョンの OS が紹介されてましたが、現行最新バージョンは、やはり MacOS Monterey ですよね。で、この記事では Monterey のその環境でディスクユーティリティを使い、記憶シェアの USB メモリを消去しようとしたところ、つまり記憶シェアというのは今そういう名前ですけど、前なの東芝さんですね。イコールじゃないけどね、東芝さんから出て、2017年に東芝の半導体メモリー事業を分社化して設立された会社さんですね。私もよく USB メモリーとか SD カード買いに行くと、記憶シェアって書いて売ってんのを買いますよ。
うん、ありますね。
記憶シェアの USB メモリーを消去しようとしたところ、ディスクユーティリティのダイアログで、ディスクのマウントを解除できませんでした。過去、-69888。というエラーが表示されるという問題あるんですね。これ仕方なしにディスクユーティリティのディスクを右クリックして取り出すを実行してもう一回やってもやっぱりまた同じことが繰り返されるそうです。
うん。
記事ではこの問題を解消するのに掲示板ですかね、Ask Different というところでやり取りがあったというのを紹介されてまして、細かいことはちょっと言いませんがコマンドラインを打ち込んでボリュームのリネームを行ったりなどしていろいろするとこれがディスクユーティリティでメモリが消去できるようになるという解決方法を紹介していました。というところで、この問題に直面する人がこの番組聞いていただいている方で何いらっしゃるかちょっとわかんないんですけども。
はい、はい。
モントレーといえど細かい支障はまだ抱えてるんだなっていうのがこれでちょっと分かった気がします。
そうですね、まあ、まあね、確かにそうですね。
毎度毎度こういうのあるのか分かんないけどね。
ですね。別にここで入れてるのはキオクシアさんのメモリーですけど、はい、他のメーカーさん、あるいは今まで OK だったメーカーさんでも買ってきたものによってはこういうものが出てくるかもしれないですもん。その時は思い出していただいて、
うん、皆さんも収録前おっしゃってたんですけど、うん、コマンドラインターミナルとか叩いてやったことがない人がいきなりこれやってみようっていうのは危険だから、ユーザーさんも確認した上でっていうのが大事だと思いますって言ってましたけど、うん、いや私も昔はそれでコマンドラインわからんままやって OS1 個吹っ飛ばしたことあるんですよもう全然立ち上がれへんなって、どうしたらいいのこれっていうのになったことあります。
特に今回メモリーが対象ですので、
この話はね、
持ち間違えし中身、はい、大事なデータがあった時にもう、はい、飲んでしまうので、
いやこれはいいですよ、消去しよういう話とか別にそれはやっちゃいます
よ。ああそうか、
消去できないいう問題を言ってるわけだから。
なるほど、
吹っ飛んでも次は読み書きできるようにならないとダメだけどねどうです、もう最近そんなフォーマットすることとかそんなないでしょ、あります、
古いハードディスクを持ち出してきてそこにちょっと対比させて、あの本体に入ってるディスクを広げようっていうことはまあまああるんですよ私。
へ
え。なんでかというと、ハルさんみたいにフルフルマックス買ってないので。
大きい容量買ってないから、すぐ内容のね、ボリュームが手狭いになってくる。
そう。どうしてもね、外でのハードディスク持って行って作業しなきゃいけないっていうのはまあまああって。はい、うん、はい。だから、ね、古いハードディスクをディスクユーティリでフォーマットするというのはまあまああります。
それをやってると危険ですよ。
本当？危ない。
外付けハードディスク持ってきた時あるあるですけど、さあ、こっちにデータ移すから、まずはこっちを消去しなきゃ、言うて、パッと見たら、あ、内臓の方を消去しようとしてるっていう。
なるほど。
そう、内臓から起動してりゃいいけど、なんかそんな時に限って、フォーマット用のディスクを用意してきて、立ち上げてやってましたみたいなことがあって、顔真っ青みたいな。
気をつけなきゃ。
なんとかアンドゥで戻れないのか、これは、みたいなことが、これもね、何度かありましたけどね。
山村さんはどうですか最近、そういうふうに、外付けハードディスク。
私、マイコンよくやってますから、
うん、
ラズベリーパイでもそうですけど、SD カード入れるのにフォーマットするじゃないですか。
はい、
だからそういうのではしょっちゅうフォーマットする機会はありますよ。
うん、
先みたいにあの、先で間違ってフォーマットいうの怖いから、一回 Mac から外付けとか繋がってるのが全部抜いて、
はいはい
はい、で、SD カードを挿したハブ、USB ハブかなんかを Mac につなげて、それから再起動して、はい、はい、ってやってますよ。なるほ
ど。安全にね。はいはいはい。
もう一つ、ソフトウェア安全ブログさんに、やはりトラブルって言いますか、MacOS のちょっとしたことを解決するという記事がありまして、こちらは MacOS のストレージを大量に消費しているシステムデータを削減する方法という記事で、MacOS、モントレーでも、その以前のビッグサーなんかでもそうですけど、この Mac についてというメニューから、タブでストレージのタブを選ぶと、実際のその Mac のボリューム、なんかどういうデータで埋められてるかっていう、マップっていうのはおかしいね。横の棒グラフみたいな感じ、あれで表示されるので。
容量、なんか分割グラフみたいなね。
そう、うん。あれで出るんですけど、このモントレーの場合、この Mac についてのストレージで調べると、システムデータが大量に容量を消費していることがある。です、
うんうん。
この記事ではもうそういうことがありましたと断言して始まってるんですが、システムデータって呼んでるんですけど、モントレー以前はその他って呼んでた領域らしいんですよ。
ああ、よくある。いつも話題になるやつ、その他ね。
システムとは別にシステムデータっていうのがあるんです。ビッグサーの方ではその他で、うちの iMac で106ギガあります。これいらんのじゃん、その他って書いてるけどって私も思います、今。100ギガ開くんやったら開きたいですね。
そうですよね。
この記事でもシステムデータが84ギガもあるということで、
うん、
MacOS フォルダーごとの使用容量を詳しく調査することができる Daisy Disk というアプリ。これ Mac App Store で1220円なんですが、これを使ってストレージの空き容量を詳しく見てみるっていうふうに記事は紹介していました。わかりやすい円グラフが出てきて、その中にどういうエリアがどの容量っていうのがわかるんですが、
うんうん。
結果、その他っていうので、ログデータですね、システムの。データベースのバイナリーログだけが大量に蓄積されていることがそこで発見できたので、このログを削除するっていう方法を取るんです、この記事では。
はいはいはい。
ログだけで 61.5 ギガあるんですよ。
大きいね。
これいらなかったら本当消したいですよね。
ですよね。うん。
消しましたっていうことで書いてますけども、安易にここでいろいろ言っちゃうとまた勘違いしてそれを実行されると危ないので記事を見てください。それで確実にされた方が間違いないかと思います。ソフトウェアアンテナブログさんの6月13日の記事です。MacOS のストレージを大量に消費しているシステムデータを削減する方法というところにあります。さあ、三浦さんもお家の Mac これで空き容量増やせますよ。
本当ですね。これだけ大きいと、本体の方の高速な SSD の方で画像処理できて助かりますね。60もあればね。
本体の方の SSD、ああ、そうかそうか。今、外付けの SSD にデータを置いてるんですか、
うん、私、外付けで、作業してることが多いので。
うちもレイドを外付けハードディスクで繋げてるから、なんかした時にシステムがそこ見に行ってしまって待たされるんですよね。うん、
あ、ありますよね。
ねあれが、まあ、しゃねえかなと我慢してますけど、せっかく早いMac使ってんのになっていう気はさせられますね。
はい、そこは、ね、私も悩みどころで、
はい。
さっき言ったように使わなくなったハードディスクをきれいにフォーマットして
つ
ないで使ってるんですけど、古いから、このスピードも遅いんですよね。
そうでしょ。
そう、転送レートも遅くて、ちょっと特に画像処理みたいなものやるとカクカクして編集しづらいけども、はい、まあしょうがないですよね。あるものはそこにしかないので。
さあ、ここから今まで解決するお話でしたけども、未来っていうか、本当に近い未来、この技術、我々のところに入ってきたら、本当に助かるのにな、みたいな技術があったんで、ちょっとご紹介です。IT メディアさんにあった記事で、動画の雑音をほぼ消す技術、米国などのチームが開発、声のみが強調されすぎてアフレコみたいな結果に、という記事でしたが、アメリカドルビーラボラトリーズとスペインのユニベルシタット・ポンプファブラ、スペイン語はちゃんと発音できない、うんファブーラーかもしれないしね。ちょっとわかんないけど。昔スペイン語界に友達がいたからよくスペイン語、私フランス語やから対抗しようだけど、スペイン語勢いが強いから毎日曲げてたんですよ。
そうっすか。
ポルケーとか言われてしまうんですよ。ポコアーってね、フランス語でまた返してたんですけどね。研究チームが開発したものだそうです。記事にはどれだけノイズが消せるかっていうのを、ビフォーアフターという動画があるんですけど、三浦さんにもさっき見ていただきましたが、本当に雑音消えますよね。
うん。綺麗に消えてますね。
ええ。
これは使えますね。
ええ。私は学生時代放送部でしたし、そういうビデオとか映画撮る人なんかでも、音声を外でどういうところで撮ったらどう音が変わるかっていうのを体験してる人は限られてたんですけど、今ほら日常的に動画撮るでしょ、スマホで。
はい。はい。
だからその動画の音が、撮った時の聞こえ方と音が違うなっていうのを分かる人だいぶ世の中増えたと思うんですよ。
そうですね。
外やとなんかパサパサパサでこう風の当たる音とか、はい、教室とかがこの事務所やったらちょっと音が薄くエコーみたいになってるとか、
はい、
こういうのがね、はい、全部消えてるんですよ。
これはいいですね。
これね、ポッドキャストではまあ我々もこう今までいろんな場所で収録しましたけど、インタビューとかも含めて消せない雑音が多かったんですよ。
はい、はい、はい。
私のテクがないいうこともあるけど、それでも消せへんやろ、こんなん無理やろ、みたいなのがあったんですが、
うん。
この研究中の技術っていうの、もうありとあらゆる音声が綺麗に聞けるようになるという。
これがソフトウェアに組み込まれると、大活躍ですね。
はい、ねえ。この研究内容がどうやっていうの細かくあんまり書かれていないんですが、最近では深層学習の登場により、ノイズ除去技術の精度が向上したと、書かれてるんで、うん、まあ、ひょっとしたらこの研究の中でもそういったことは使われてるかもしれないですが。
そうですね。多分そうだと思います。本当に、深層学習だと、全く人間が関係ないと思ってたデータを、実は関係ありましたっていうのを見つけられるものが多いみたいで、はい、例えば地震の前の微振動みたいなものとかを、先に受け取って、はい、人間だとこれは地震の予兆じゃないんじゃないのっていうところを AI が、はい、いや地震の予兆ですって言って成果を出してるっていうのがあるので、
うん、
それをまあ AI として使って雑音の除去っていうのも使われているのではないかと思います、
うんうん、だから今の話だと地震の技術使って、ね、ノイズ除去してるような印象を持たれるけどそれは違うよね。それは全然違いますよ。地震は地震、ノイズはノイズ、ちょっと別の話だけどね。はいはいはい。まあそんなわけで、私としては、アイゾトープっていう、ポッドキャスト演習やる方だったら、だいたい一回は使ってみようって考えたらいいソフトなんですけど、私長いことあのソフト手出さなかったんですよ。ソフトの存在自体は10年以上前から知ってたんですけど、なんでかって言ったら、いつもお試し版使って、この番組のノイズ取ってみても、取り切られへんかったんですよ。 取り切られへんかったら使うとこうと、もう我慢しようともしてたんですけど、うん、去年、一昨年ですかね、コロナになってからやったと思いますけど、とにかくある時また最新版のデモ版使ったら、綺麗にノイズ取れたんですよ。さすが最新版は違うと思って購入しまして、今でもそのアイゾトープシリーズ使ってるんですが、
うん、
5年前から急に今のを聞いたら、随分綺麗に聞ける音の編集になってるなって思っていただけるんじゃないかと思います。まあ、でも、やっと他のポッドキャスターさんと同じレベルになったりだけですけどね。私が言ってるのを取り切らなかっただけで。
MacOS とか、はい、iPhone にも新技術として、音を分離っていう機能が。
ああ、ありますね。音を綺麗に聞かせるためのね。
その機能自体も、この研究ほどじゃないかもしれないですけど、
はい、
私も Final Cut で使わせてもらって、なかなかいい感じで音が強調されて、
はい、
雑音がそこそこ消えるので、
はい、
おすすめでございます。
ファイナルカットの上で音声も編集してるんですか？
あ、そうです、そうです。とは言ってもあれですよ、細かくここの声の部分だけを抽出して何かで使うっていうわけじゃなくて、
はい、
もう動画で流れてる中でこう使ってるだけですよ。で、やっぱり雑音とかあるので。
私自分の YouTube チャンネルのやつはね、全部一回音を書き出して、
うん、
音なしから始めてるんですよ。で、この位置にこの音っていうとか喋ってんのとかをノイズ取ったやつをまずそこへはめるんですよ。
おー、すごいですね。
だからなるべくね、唇動いてないシーンがいいんですよ。リップシンク難しいから。
はいはいはい、
過去に何度かね、やってみたら、唇合ってない動画見るぐらい気持ち悪いもないんですよね。自分が皆さんからコメント読むいうシーンなんかではわざと遠目に撮ってます。自分の口元の動きはわからんぐらい距離離れて撮って。もう一つ新しい技術かなと思いますので、白ペン2さんがツイッターでつぶやいておられまして、物理キーボード不要、机の上で指だけタイピングを実現する手首型デバイス、タップタイプ。指輪なし、手首機器のみ。スマホ周辺の平面で指10本フルサイズ、クエルティキーボードで入力可。タップの微振動を検知し、深層学習モデルで文字を推定。慣れた人で 25WPM。ワードパーミニットですかね、これ。平均 19WPM、うん、エラー率も低いとツイートされてまして、動画もついてまして、これ iPhone ですかね、テーブルの上置いて横に置いて、うん、iPhone の左と右に指で単にテーブルをこう叩いてるんですけど、それで文字入力出てるという、うん、キーボードないのになんで入力できんのみたいな感じになってますけどね、
うん、不思議な感じですね。
テーブルの振動や音だけではなかなかどの位置を叩いたって判定難しいでしょうから、そこは手首の動きっていうのもある程度データを取ってやるみたいです、
うんうん、そうですね。キーボードない時にポチッとこの機能を使うっていう風な時代が来ると、はい、便利ですよね、
うん、私最終的にはねキーボードなくなるんちゃうかなと思ってるんですよ。書くいうのんじゃないけど、喋りながら線みたいなチュチュとなんか落書きみたいに書くだけで綺麗な文章入るようになるんちゃうかな。今でも喋って入るじゃないですか。
うんうん。
でもちょっとエラーがあったりとか、ちゃんと書きたい文章をすぐ思い浮かんで喋れる人そんなにいないから。
はいはいはい。
だからそこをなんかうまいことやってできるんちゃうかなと思ってますけど。
でもなんかちょっと喋りながらだと、喋っていいところだったらいいけど、周りが。
そう。
喋っちゃいけないところだとやりにくいよね。あ、そういう意味では、もごもごもでも、ちゃんと深層学習が学習してて、
はいはいはい。
綺麗に入っていくといいよ。だから、口の動きと、もごもご音だけで、
はい、
あ、これ、今は、あーと言ったなとか。それはそれで、周りの人気になるね。
音声で入力は、まずいのは、近隣の人に情報をやるっていうことですかね。
うん、あ、そうね。確かに。
お店屋さんであれ気づけてほしいな、思うのは、お客様、じゃあ予約できましたらお知らせしますので、お電話番号とお名前を伺ってよろしいですかって聞かれて、今言うのって横に他人がおんのに今、名前と電話番号言わなあかんのって、指定項あるんですけどね。丸聞こえじゃないですか、それ。
嫌ですね。で、うん、個人情報言うの嫌ですね。
ねえ、あれ、ここへお書きくださいやったらまだいいんやけど、
そういう意味では病院で個人情報守られてそうで守られてないですよね。思いっきりフルネームで呼ばれるじゃないです
か。あれはね。だって人違いしたらまずいからね、あれは。
そうそうそうそう。そっちを優先してるのはわかるんですけど、思いっきり僕の名前大声で言われてますけど。
はいはいはいはい、はい。でもネットがこんだけ浸透すると、本名でなくても、とりあえずやりとりはできるってことがもうみんなわかったわけじゃないですか。
ええ、
だから別に本名は最後まで隠し通してもいいかもしれませんよね。
うん。いいと思いますね。
会社入るときだから人事だけ知ってて、うん、人事がそのことさえ漏らせへんかったら、上司さえも本名は知らないけど、
あれですよね、そのベンチャーとかだともう下の名前で呼び合うっていうのがあるから、
は
い、
それこそね、そうなんですか、
はいはい、あとニックネームでも呼んじゃうとか、さらに進んで、
なんかそれってあの慣れ慣れしい職場みたいね、山ジャーンとか呼ばれてるみたいな感じ。い
やいや、うん、慣れ慣れしいんですよ。
そこねちょっと微妙なとこになっちゃいますよね、うん、ルート19さんからコメントいただいてます。前向き研究について補足です。実際に研究する場合はパソコン以外の条件、年齢、性別、収入などを同じにするように群分けして、参加者がどちらを使うかはランダムに割り当て、なおかつどちらを使っているかがわからないようにします。Mac ないし Windows を選ぶ時点でバイアスがかかるからです。と、追加のコメントをいただいてました。ルート193さんからまたお医者様でいらっしゃいましたね。前向き研究という言葉があるんやって、私がね、もう無知をさらけ出して言ってたところ、それについての解説をいただいたということがありました。Mac 使ってる方が幸せか、Windows 使ってる方が幸せかっていうのを、どうですかって聞いて回るのが前向き研究。使わせてみて研究するのが前向き研究。
はい。
これまでどうやったんですかって聞いて回るのが後ろ向き研究っていうことでしたね。
どうでしたっけ、ちょっと前のコメント。
確かそうですよ。前向きっていうのは、その、
そうです。Mac を使ってる人と Windows を使ってる人をグループに分けて、10年後にどちらが幸せになったかを調べるのが前向き。はいはい、現在幸せそうな人とそうでない人を分けて過去に遡ってどっち使ってたかって見るのが後ろ向きと、
うん、これ多分ね、うん、普通にアンケートで丸バツ的に取るんでしょうけどね、違うかな、
半分冗談というか本当にっていう意味ではなくて、はい、こういう例を挙げてはるだけ、確か前のコメントであくまでも個人の感想ですとエビデンスはありませんということでね、難しいのはどちらを使ってるか分からないようにするっていうのが Mac か Windows かっていうところで、
日本は調査の目的、確信の目的は隠さないと多分ブレブレになっちゃうので、
はいはいはい、
ざっくりもやっと人間の幸せについてのアンケートですみたいな感じにしておきながら、はい、内部では実は Mac か Windows かみたいなんで調べるっていうのがまあ集団ですね、う
ん、幸せについてのアンケートで来られたら、いや結構ですって帰ってしまいそうな、なんかうわなんか勧誘ギターとか思ってしまうじゃないですか。何でもかんでも疑うもんじゃないですけど、何もないのが幸せな気もしますけどね。
まあ、かもなく不可もなくって言うと変な言い方ですけどね。
うん。かもなく不可もなくやったら結局人生一切波なしで感じ？
ああ。多少の波はあれど平凡にみたいな。
うん。人生普通いろんなイベントがあって山あり谷ありなりそうじゃないですか。うん、でそのイベントがなしでずーっと回すっていうのも、これはこれでちょっと辛いもんがあるんですけどっていうのはね。
まあ。
当番組シャープオビティのハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープアップル、シャープワンボタンの声でも検索していますよ。アンバイ1975さんからは、ワンボタンの声2237回拝聴。現在 iPhone SE 3を UIM プラス eSIM にして使用しています。ドコモを eSIM に変更するには現在オンラインではできないので、ドコモショップに行く必要がありますが、話の早い人に当たればすぐ発行してくれます。かっこ笑い。デュアル SIM 環境は便利です。といただいてまして、モバイル通信という設定画面のところのキャプチャーもつけて送っていただきました。ドコモはオンラインからそれできないっていうか、
前はなんかできたような気がするんですけど、はい、今、はい、一時的にできなくなっちゃって、
なんでそんなケチくさいこと、
ケチくさいこと、
そう結構まあいろんな中のシステム上の事情なんかがあるんだろうなというけど、かっこ棒読みみたいな感じなんですけど、あ
話の早い人に当たればってことは、ショップさんでもいろんな人がいるから、まあそのことにつきましてはですねみたいな、長々と講釈打たれる人なんかもたまにいるんですか。
っていうよりかは多分 eSIM の発行とかのことを手慣れてないよくわからないスタッフさんの方が多いんじゃないかな。
なるほどね、
多分そうだと思いますね。
主回線と副回線2つセットしてて、その時にモバイル通信プラン両方ともオンにされてるっていうね画面ですけど、モザイクかかってるからそこにキャリアの名前が書いてあるってことでいいんですかね。
電話番号が多分
入ってるんですね。あ、電話番号が書いてあるか、ここ
主回線副回線切り替えられるようにしてほしいなと思ってるんですよね、うん、なんかいちいち設定でモバイル通信のここまでいかないと切り替えられないじゃないですか、今の仕様って。
確かに、
もっとなんかね、はいはい、スワイプしてポンみたいな感じで切り替えられないかな、
うん、それ、まあ、うっかりまだ切り替えてしまう人いるからでしょ、
うん、まあそうなのかな、まあ、
でもウィジェットとかそういうところに自分で機能つけられたらいいですよね。
そう前にも少し話しましたけど、そのベトナムの SIM 入ってる iPhone と日本のドコモの SIM が入ってる iPhone2 台使ってるんですけど、 一時帰国するときに SIM カードを入れ替えるのがめんどくさいので片一方を eSIM にしてってやってみたいなとはずっと思ってるんですけども、
はいはい、
海外との行き来になるとローミングが関わるので、
ええ、
その時にこういうやり方でうまいこと切り替えができるのかどうかっていうのは分からないので、はい、ちょっと踏み切れてないんですよね。
うん、
eSIM そのものは物理の SIM カードと同じ機能を有しているはずなので、はい、ローミングとかがうまくいかないってことは多分ないとは思うんですけど、
ただ私こっち来た時に最初ドコモの SIM とこちらの SIM を持ってて、でベトナムに来てから SIM の入れ替えって やったんですね、初めての時は。そうするとドコモの SIM を入れた方の iPhone がそのドコモの回線がうまくローミングできなくて、日本のドコモの電話が使えない状態がしばらく続いたんですね。日本からベトナムに来る前直前に空港で SIM を入れ替えるとちゃんと行けたんですよ。
あ、ってことはもしかすると最初に起動して SIM 読み込んだ時に、はい、ドコモの電波が飛んでないから、はい、
そうそう、うん、多分そうだと思うんですよね、うん、でその eSIM がどういう動きするかがちょっと読めなくて、いっぺん eSIM に切り替えてしまうとまたリアルの SIM にもやっぱり不具合があるということで戻すのがまた大変めんどくさいのでちょっと踏み切れてない感じですね。
はい、電話機自体は複数持ってるからそれぞれに契約すればいいと思います、はい、まあそれもめんどくさいでしょうけどね。
いや、要はメインで使ってる iPhone とサブで使ってるということになるので、はい、メインで使ってるやつ 1台にしたいんですよね。やっぱりアプリとか全部そちらに入れてるので、
うん、もう家で充電もされずに置きっぱなしのちょっと前の iPhone が泣いてますよ、はい、僕ら買ってもうたけど全然使ってもらえへんねんって思ってます
よ。たった1年間は使ってますから。
たった1年
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待ちに待ったもの。 CTO でオーダーしてからなかなか届かなかった MacBook Pro がようやく配達されたとか、バグが直らないままで放置されていたアプリがバージョンアップで解決したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で回りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月28日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。